正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今週もですね、スタートしましたこのね、正木明の地球にいいことなんですが、先週に引き続きね、ゲストをお越しいただいてるんですが、
はい、
地球温暖化の超スペシャリストでございます。はい、で先週はですね、いわゆる防災についてのお話、大雨についてのお話をね、したんですけども、はい、さあ今日はどんな話へと展開していくのか、
そうですね、
私の中でも楽しみですかね。
本当に楽しみです。
はい、皆さんもぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、改めてですけれどもね、番組のご意見番として今やね、非常にこう何でしょう、親しみを感じております、はい、今日のゲストをご紹介します。
はい、国立環境研究所副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。江森さん、先週はですね、九州南部の大雨の話、これが温暖化と微妙に関係してるんじゃないかなというような話で、それに対して、防災対策をしっかり取らなきゃいけないと、僕たちはね、どういう考え方を持ってその、ね、災害に対処しなきゃいけないかという話をね、させていただいたと思うんですが、江森さん、これからはその温暖化が進むにつれて、その雨の降り方がどんどん変わっていって、雨の量も多くなり、強く降る可能性も高まり、もうどんどん防災体制を予算かけて、ね、やっていかなきゃいけない。
そうなんですよ。これどういう時間の長さで考えるかによるわけですけれども、我々はいいとしても次の世代はどんなになっちゃうんだということになるわけですよね。でそれで考えますと、やっぱりこの最近のこの、異常気象災害、これをきっかけにして、その温暖化を止める方の話も、ぜひ考えて、よりの真剣に考えていただきたい、よりこの向き合う機会にしたいと、そういうふうに、僕は非常に思うんですよね。
そうですね。
はい、
で、なんでしょうね、これも以前ね、ゲストにお越しいただいた時もお話ししていただいたと思うんですが、なかなかやっぱり温暖化をして、実感がね、湧かないというかね、これをこうやってどんどんやっていくんだっていう、なんか意識上げの結構僕はハードル高いような気がして、そんな中、こうやって大雨が来てしまった時にはその、意識を高めるタイミングだとも思うんですけども、どうやってこう進めていくべきなんでしょうね。
日本ではよく言われますのは、外圧と申しますかですね
外圧、
世界では話題になってると、気候変動問題ですね。それで一つには、日本ではたまたまというかちょうどいいことに、G20 というのが、先日大阪でありまして、その中での環境問題っていうのは主要なテーマの一つだったわけですよね。でしかもそれがやっぱりそういう大きな議題になるっていうことは、世界での関心が高いということで、そういうことでもないと、日本政府はなんかそれほど高い優先順位でそのこと考えないかもしれないですけれども、今回それ議長でまとめなくちゃいけなかったということなので、必然的にですね、政府としても考えましたし、我々もそういう報道を少しはですね、接する機会にはなったのかなという感じがしてますよね。
なるほど。で具体的には、どういう話し合いが行われてね、どういう結果が導かれて課題が新たにできてしまったのか、確かにあんまりニュースにはなってないんです
よね。そうなんですよ。
はい、そうなんです。
環境省の会議は確か軽井沢
ですね、
行われたんですね。
エネルギーと環境の会議
ですね。実際今回 G20 はそのあたりどうだったんですか。
多分皆さん気候変動よりもお聞きになったのがプラスチックの問題ですね。
そうですね。
海洋プラスチック、これはこれもですね、世界的には多分議論は進んでいて、これから非常に大きな問題として、国内でも対策とかですね、議論が盛んになっていくと思います。で気候変動問題に関しては、これはやはりですね、G20 って言った時に アメリカが入ってるわけですよね、
はい、
それで、まあ、あのアメリカトランプ政権は、パリ協定離脱を表明していて、
はい、
あの気候変動問題に対しては大変その後ろ向きであるというポジションがはっきりしているわけで、でその中で G20 の、 その共同の宣言をまとめなくちゃいけないという非常に難しいですね、あのことをあの、まあ、日本はやったんですけれども、
はい、
あのまあ結論としては聞いてますのは、あのまあアメリカだけちょっと別になったと、つまりアメリカを除く G19 ですね。
もう見事に一つ抜けたという。
その文言としてそう入ってるんですか。
いやそういうわけじゃないかもしれないですけども、その19カ国はあのパリ協定の目標をあのこれからちゃんとやっていきましょうということを確認したと。
はい、くっきりはっきりと。
でも、はい、そうです。でアメリカは、はい、あの離脱をすることを確認したというふうに、あのそれはっきり書いてあるそうです。
あ、そうなんですか。
はい、トランプ大統領は次の大統領選挙のことを見込んで、はい、まあ、環境問題にもちょっとは何か言っとかなくちゃいけないというふうに思われたのか、 G20 から戻られてからですね、
はい、
まあ、環境問題でアメリカはリーダーシップを取ってるという演説をされてでパリ協定はあのアメリカ国民に我慢しろと言ってるから、あのそんなのは良くないと、
うん、
間違った考え方だと、
はい、
でアメリカはこれから経済成長して、それはあの環境保護の原動力だからこれでいいんだみたいな演説をされたそうです、
うんうん、
はい、
どうしたらいいんだろうなって思いますよね。ただね、あの僕ちょっと思うのは、そのまあ、トランプ大統領はアメリカの代表ですけれども、やっぱりいろんなアメリカでもね考え方を持っている方々、企業もあるでしょうし、
そうなんですよ、
ね、
はい、
でやっぱりそういう方々っていうのは僕が聞くところによるとすごくやっぱり環境意識が高くて、あのいろんな取り組みをされてるとも聞いているんですね。
そうですか。
で日本もあの国がやらないけども僕ら独自でやるよみたいな動きたくさんあるじゃないですか。
あります、はい
ね、だからそれは僕はすごい期待したいんですよね。
あのアメリカの場合はですね、特にその、まあ連邦政府はホワイトハウスは今はその、気候変動問題はあのほとんど無視して、うん、むしろ悪化させようとしているような政策ですけれども、うん、あの州の、あの政策がそれぞれかなり独自に行うことができるので、う
ん、州って結構独立してると思いますね、はい、アメリカ、
でカリフォルニアですとかニューヨークですとかは非常にもう世界の中でも先進的なあの環境政策や目標を取って、うん、やっているので、はい、その州によってはアメリカはものすごく進んでるんですよね。
なるほど、
はい、でまあそれから再生可能エネルギー、太陽とか風力がどんどん安くなっているので、
はい、
もう経済原理でそっちの方が増えてるっていう状況も、
あ、
あのこれも州によってはもうそういう風になってきてますね。
うん、それはすごくいいことですね。
いい方向ですね。ちょっとお休み、ここで一曲お届けしましょうか。後半ね、また井森さんに伺いたいと思います、
はい、エリック・クラプトンで I shot the sheriff。 I shot the sheriff but I did not shoot the deputy。
Every time that I plan a I swear it was in self-defense. I shot the sheriff. Well, I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out down there. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
エリック・クラプトンでアイショット・ザ・シェリフを聴いていただきました。
で、まあ、先ほどの話にちょっと戻るんですけども、その、はい、国としてこうするっていう動きと、はい、その実際、まあ、一般市民企業ですかね、
はい、
いろんな団体はこう動くって、はい、やっぱりそれぞれ大事だと思うんですね。それぞれちゃんとした効果が出るはずだと思うんですけども、はい、日本ってどうなんですか、その他の国に比べてその民間の動きというか。
そうですね、民間の動きは最近はかなり、まあ、追いついてきてるところがあるんじゃないかと思うんですよね、うん、例えばですね RE100 っていう、
はい、
RE100 っていう、
はい、
あの取り組みがあるんですけれども、うん、
はい、
でこれは RE は Renewable Energy で、再生可能エネルギーなんですね、うん、
はい、
で 100% 再生可能エネルギーでビジネスをやるという企業の宣言なんですよね、うん、はい、でこれがまあ、日本でこれに参加する企業っていうのがどんどん増えてき、
はい、
ています、
うん、
まあ、スポンサーのイオンさんも始めたしですね、
そうですね、
はい、この前お話しました、
そういう取り組みがあったりとか、
はい、
うん、アメリカの場合はさっき言いましたその州であるとか企業であるとかで、うん、その連邦政府はやらなくても我々はパリ協定をやるという人たちの集まりが、うん、We are still in っていうふうに言うんですよ。 We are still in the Paris Agreement って、我々はまだパリ協定の中にいるぞという、
なるほど、
離脱 しないぞという、集まりで、でまあそれの日本版みたいなですね、Japan Climate Initiative っていうんですけれども、はい、特にその、まあ、国よりももっと積極的に、
うん、
気候変動対策を野心的にやっていこうという、自治体とか企業とか、うん、いろんな団体の集まりが日本でも組織されていて、はい、いますので徐々に盛り上がってはきてるところだと思いますね、
うん、
まあ、これだから相乗効果になっていくのが理想 で、
うん、
で国はやっぱりこう物事はゆっくりしか決まらないので、
うん、
で自治体だとか企業とかだともっと早く動けると、うん、早く意思決定ができて、でそういうところからうまくいった事例を作って、
うん、
でほうやこういうふうにやればうまくいくよっていうことが示せれば、うん、あ、じゃあそういうのがもっと広がるように政策を作ったり、
うん、
その予算をつけたりとかですね、うん、っていうふうに国が動いていけば、まあ、その間がうまくですね、相乗効果でどんどん広がっていくっていうことが、まあ、起きるのが理想なんだと思うんですよね。
ですね、
はい、
それはじゃあいい方向に今動いてるという
そういう、まあ、そういう部分はありますね、
はい、
ま
あ、
十分かは分かりませんけれども
、はい、もっともっと必要かもしれないけれども、
そうですね、
まあ、じわじわとねそういう活動がねやっぱりたまにこう僕もネットを見るとね、いろんなところで目にする機会は確かに増えたなとは思いますね。
で、まあ、日本では選挙で気候変動問題ってほとんど争点に、まあ、なんなかったわけですけど、うん、
はい、
これがですね例えば、EU の選挙っていうのが前にありましたけれども、
はい、
そこでは非常にその緑の党が、議席を伸ばしたと、で、まあ、気候変動問題の効果、それから、オーストラリアの選挙では、
はい、
これ結果的には あの気候変動問題を、ぜひあのもっとやろうっていう党が負けてしまったんですけれども、ギリギリのところまで行ったらしいんですが、
結構躍進した。
そうですね、あの世論調査ではその野党があの優勢って言われてて、あの巻き返しを食らってあの政権が取れなかったんですけれども、その時も気候変動問題っていうのはあの非常に大きな争点になってたと、でそういう意味ではまあ、今先ほどの話の流れからも言いますと、はい、今あの最も、大きなインパクトがあの世界にとってありそうなのが、次のアメリカ大統領選挙でありまして、
確かに
ですね、
これがですね、はい、なかなかあのトランプ政権が次また続くことになると、
はい、
気候変動問題に関して言うとかなり人類にとって危機的な状況じゃないかと僕は個人的には思ってるんですが、
これはその環境問題をちゃんと考えようっていう大統領になったら、それはそれですごいね、
パワーになるというか。そうですね、今はそのまあアメリカのその今トランプ大統領共和党ですけれども、はい、その野党である民主党の、まあ候補者選びというかですね、大統領候補があの今そのどんどん出てきて、戦っているところなわけですけれども、はい、でまあ民主党の支持者の中ではやはり気候変動問題というのはすごくあの関心が高いというふうに言われていて、それでその民主党の大統領候補者もやはりそういうところはそれぞれに気候変動問題に関して考え方をやっぱり述べなくちゃいけなくなったり、まあ、むしろ積極的にそれを述べたいと思って出てきてる人もいたりして、でその中でですね、まあ、一つ注目されている考え方としてグリーンニューディールっていうのがありまして、グリーンニューディールってオバマ大統領の時も言ってたんですけれども、今度またあの、改めて出てきたグリーンニューディールっていうのが、もうですねアメリカをですね2030年には、あの CO2 排出ゼロでエネルギー作ろうみたいなすごい、
いいですね、
考え方で、でもうそのためにもう公共投資をじゃんじゃんやって、それで雇用も作って、でついでにそのなんていうんですか、最低賃金も上げてとかですね、その社会的な弱者対策みたいなものと組み合わせて、もうその国家規模でガラッとですね、そのエネルギー転換みたいなことをやろうっていうものすごく大胆な主張が、その民主党の、あの支持者の間で結構注目されてるんですよね、大統領候補の間でも支持してる人が何人かいらっしゃる。
その具体的な内容とかご存知ですか？
あんまり詳しい内容ははっきりしてないんですよ、
そういうやり方でっていうところは、
あの詳しいやり方はあんまりはっきりしてないそうなんですけれども、とにかくそういうことをやるんだっていうような考え方が出てきて、こう一つのこうちょっとなんかなんていうんですかね、注目を集めてるんですよね。
すごいなんかね、理想的には素晴らしくて、まあ、すぐ日本でもなんか取り入れたらどうなんだろうとか私なんか思っちゃいますけど、
大体温暖化ね、あの防止しようと思ったらちょっとね経済的に失速させなきゃいけないんじゃないかとか、そのネガティブな、部分がどうしてもあるっていう、
ありますよね。
でこれは全然違うわけですよね、雇用も創出して、
雇用も創出するんですけどね、でまあただやっぱりその理想主義的すぎるっていうんで、そのやっぱりなんていうんですかね、現実主義者からはもうそんなあのありえないって言って、なるんですけれども、これがしかしまあなんていうかこう今までの常識をガラッと変える考え方になる可能性を秘めてるようなですね、まあ、そういう議論が、まあ、アメリカでも起こってるというわけなんですよ、これ大注目ですね。
本当ですね、期待したいですね、
今日はなんか後半アメリカの政治の話にな
って
何の番組でもすごくやっぱり関連ありますもんね、
もう今本当皆さんも関心あることじゃないかなと思いますね、
また、次の機会にはね、いろんな情報を山本さんにね、お持ちいただいて皆さんにね、お届けしたいと思います。先週今週とありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会、
ということで、 番組お便りいただきましたか。
そうなんですよ、ファックスです、はい、いただきました、はい、正木明の地球にいいことをね、あのプレゼントもありまして、その応募もいただいてるんですが、はい、エコーですねって、この頃お天気が激しすぎて地球にいいことを一人一人が心がければならないと思いましたと、もうラジオ、ね、聞いていただいて、うん、感想もいただきました、はい、ありがとうございます。ラジオネームマーブルさんからですね。
マーブルさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
プレゼントもね、厳選なる抽選の上当たるといいですね、
はい
はい。まあ、こうやって皆さんからもいろんなメッセージいただきたいですが、
はい、
どしどしお待ちしてますので、こちらの方までお寄せいただきたいと思います、はい、郵便番号は 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ラジオ関西ね、正木明の地球にいいことまでお寄せください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールではmasaki@jocr.jp masaki@jocr.jp となっています。
そしてですね、なんと今月からですね、
はい、
お寄せいただいたお便りの中から抽選でプレゼントを差し上げようということになりました、
はい、そうなんです、厳選なる抽選にはなりますけれども、はい、素敵なプレゼント、まさきさんご紹介ください、
はい、今月はですね、これ折りたたみボトル、
そうなんです、
まあ、ある意味ペットボトル代わり、携帯用のボトルですね。
そうですね、
折りたたみ用なので中身がなくなったらくるくると丸めて、あの小さくなるというものなんですね。
これはね、本当飲み終わったらの軽量ですから、
うん
ね、どこにもあのカバンの隅っこにも入りそうで、ね、持ち運び便利ですし、
はい、
また再利用ができるということで、
そうですね、何回も使えると
、ね、結構ペットボトルとかでしたらね、なんかあのまた入れ直しもできるんですけど、うん、もちろんゴミになることもそうですけれど、
まあ、かさばるっていうのももちろんありますね、これ大きさがですね 500ml になっていますが、3色あります、
はい、
3名の方にね、抽選で、
そうですね、どの色が当たるかは来てからお楽しみということで、はい、色自体は3色ブルー黒赤とありますのでね、その辺をちょっと楽しみに待っていただきたいと思いますが、いろんなメッセージとともにプレゼント欲しいとお寄せください、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
そしてまさきさん、8月の4日です、はい、
うん、
はい、なんとまさきさんが、はい、皆さんの前に登場するしてくださるというイオン
ちょっとおかしく、簡単に言うと公開収録でございます。
そうです、そうです、はいはい、あのイオンモールの神戸南、こちらの方までお越しいただきますと、8月4日詳しい詳細はですね、時間とかあの内容に関しましてはまたこのラジオ関西のホームページご覧いただきたいんですけれども、まさきさん登場してくださいます、うん、イオンモールの神戸南におきまして公開録音をさせていただきます、はい、
まあ、どんなことをしようか今いろいろ考え中でございま す、
ですね、
ただ楽しい、ね、内容にしたいと思いますので、ね、
そうですね、
はい、
もう絶対にあのとってもあの地球にいいことをまさきさんがいっぱい話してくださると思います。
また皆さんのご意見もね、その場で伺えたらいいですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、ぜひぜひお楽しみに、
お楽しみに、
はいはい、ということで今日のまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は私まさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。